もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
子供の件なんですけれども、
はい、
結婚をしたいって話してるんですけれども、その相手がちょっと暴力を振るうような方なので、はい、どういうふうに対処しようかなと思ってました。
はい、じゃあお子さんというのはお嬢さん。
はい、そうです。
はい、おいくつですか、お嬢さんは。
27かな。
失礼ですけど、あなた様は
60です。
旦那さんもいらっしゃるんですね。
はい、
旦那さんおいくつですか。
65です。
65歳。
はい、
お嬢さん以外にもお子さんいらっしゃいます。
上に一人おります。女の子
で、結婚の日程とかも決まってるんでしょうか。
いや、決まってないです。
決まってないですか。
はい、
お嬢さんの中に
するということです、ね、
するということで。
はい、
そして暴力癖があるという相手の男はいくつですか。
同じ年ですから。
同じ年。はい、
はい、
この相手の方はお勤めですか。
はい、
いわゆるサラリーマン。
はい、
はい、暴力癖というのは具体的にはどんなことが起きました。
顔を殴られたり首を絞められたりとかですかね。
激高してそうなっちゃうということですか。
多分そうだと思います。
うん、お嬢さんも割と喧嘩しちゃうタイプですか。
結構相手が嫌なことを言ってくるタイプ。
お嬢さんが。
はい、
お母さんなんかどんなこと言われました、今まで。お嬢さんに
死ね、
あ、死ね、
死んでくれって。
なんでそういうこと言っちゃうんだろう。
私の気持ちに寄り添ってくれないとか。
いつ頃からそういうことをおっしゃるようになりました。
中学生ぐらいからですね。
友達はいますか。
でも少ないと思います。
少ない。
表面的な方はいるとは思うんですけど、
心から語り合えるような友達は少ないと思う。
はい、
今は勤めてらっしゃるんですね。
はい、
でこれ死んでくれみたいな、まあ思春期の頃にね、
はい、
結構そういうことを言っちゃうことってあるかもしれないんですけども、
はい、
割と今でもそうですか。
何か前にちょっとまたその結婚をしたいっていうことの電話があって、私がいろいろ言ったらこう口論になっちゃいまして、2時間ぐらい話を、向こうは一方的に話をするんですよね、こうガーって。あー、子供の方が。
あ、今一緒に同居されてないんですか。
してないです。私もうちょっと聞いていれなくて、もう悪いけど切るねって言って電話を切っちゃったんですね。
は
い、そしたらその後も何回も電話着信があったり、あとメールとかもいっぱい来てるんですけれど、
は
い、そのメールの中にこう死ねとか、私のことを分かってくれないとか、向き合ってくれていないとか、何十件もこう来てるような状態ですね。それでその後も何回も着信があったんですけど、はい、なんか私ももう頭の中真っ白になっちゃって出なかったんですよね、電話。
はいはい、まあその相手の男の行為を別にこれ認めるわけじゃないですけども、
はい、
殴られたり首絞められたりっていうのの、まあ、ひょっとしたらその前提として
二
人がこう口論状態になると、
はい、
お嬢さんがまた相手の男に死ねとか言っちゃってる可能性があるわけ
かもしれないです
ね。死ねって言われたから、
はい、そう思
っ、どう考えても結婚しない方がいい二人なんですけど。
そうなんです、私もそう思うんです。もう何とかしてやめさせたいなって。
しかし結婚をしたいって気持ちも当然二人にあるわけで、
それ
はどういうことなんですかね。
相手の人は自分のことを理解してくれる、
はい、
私も相手のことが理解できるって言うんですよ。
お互いに死ねって言われたりこう殴られたりしてる中で、
はい、
二人の独特の世界が展開していて、
はい、
もうこれは他人が口挟めるようなもんじゃなくて、
はい、
もうこれがもう私たちの夫婦なのよと。
そんな感じかもしれないです。でも、はい、できることなら一緒じゃない方がお互いのためにいいんじゃないかって思うと。
何か悲劇を招いちゃう可能性もありますから、
ね、もう考えちゃいますよね。
そのお嬢さんの性格、
はい、
変わると思います。
変わらないと思います。
そうすると、
はい、
他に付き合っていってくれる男性ってなかなか現れないような気もしますね。
ないと思います。本当に心が大きい、
すんごい懐の深い男が。でもどうしてお嬢さんを選ぶと思います。
そうですよね。
さあどうすべきかということですね。
はい、
では今日の回答者の先生を紹介いたします。弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。
お嬢さん、これもう一人のご兄弟はお姉さんですか。
はい。
おいくつぐらいですか。
32ですね。
小さい時からね、
はい、
その下のお嬢さんっていうのは育てにくい子でしたか。
はい。
まあお嬢さん二人なのでね、
はい、
お互いに、まあ、どちらか親に、まあ、好かれてるかっていうことを気にするんじゃないかと思うんですけど、
はい、
そういう目で見た時にね、
はい、
どちらかの お嬢さんの方が可愛がられてるなっていうふうに思われるような状況でしたか。
そうですね、下の子の方が可愛がられてるかな。
あ、そうですか。
は はい、
そういうふうにあの下のお嬢さんは思ってるんですかね。
思ってないと思います。下の子の方が可愛がったと思うんですけど、本人はどう思っているかはわからないです。
その自分を理解してもらえてないっていうことをね、
はい、
強く言うっていうことは、
はい、
やっぱり比較してね、
はい、
お姉ちゃんの方はあんなに、まあ、理解されてるのに自分は理解されてないっていうふうに考えるような状況があったのかしらと思ったんですけど。
あ、でも本人はよく上と比べられたと言いますね。
比べられたっていう意味はどういう意味なんですか。
あ、比べ、よくこう人と比べられたっていうことは今も訴えてますね。小さい時比べられたって。
いや、だからそれはね、比べられたっていう意味は、
はいはい、
お姉ちゃんはいい子なのにどうしてあなたはダメなのっていうふうに比べられたっていう意味でしょ。
はい、
だからそのお姉ちゃんは肯定されるのに自分は否定されるっていうニュアンスで言ってるわけでしょ。
はい、はい、
まあ、それは別に珍しくないんですよ。それを親はそんなことしてないっていうのはね、
はい、
普通は大体そうなんですけど、
はい、
あのそういう場面何回も見たことありますけど、小さい下の子供にとっては結構傷になってることってあるんですよね。
はい、そうかもしれないですね、
うん、
はい、
そういう気持ちの強いお子さんで、やっぱり自分はちゃんと家庭の中でね、正当に評価してもらえてないっていう思いがあるので、
はい、
家族外の人に対して自分を理解してくれる人を求める気持ちが強いんじゃないんですかね。
あ、はい、だと思います。っていうか、理解をしてくれないっていうふうに訴えますね。寄り添ってくれないとか、
うん、それを、
はい、
結婚するしないはともかくとしてね、
はい、
その気持ちは、
はい、
もうどうすることもできないんですかね。
最初はその気持ちもわからなかったんですけど、一生懸命訴えられるとやっぱり、あ、そうだったんだろうなって思ってるので悪かったっていうことは本人にも伝えました。
うん、それは悪かったと本当に思ってるなというふうに伝えることができたと思いますか。
多分伝わってないんだと思います。
口先だけで言ってるんだなって思われてませんか。
はい、だと思います。
うん、それはね、結構ね、
はい、
あの重大な問題で、
はい、
まあ、はっきり言って27歳にもなって、
はい、
まあ、もう大人ですよね、
はい、
親から離れなくちゃいけないんですけど、
はい、
その段階でまだ親に対してそういうわだかまりがあるってことはね、
はい、
このお嬢さんがこれから一人で生きていくためにはとてもあまり良くない状態だと思うんですよ、
はい、
そういうなんていうか、あの恨みとかね、
はい、
後ろ向きの気持ちっていうのは、
はい、
その恨みを晴らすために何かしようっていうような行動に出てしまって、自分が幸せになるためにまっすぐ行くんじゃなくて、ま、
はい、
っすぐじゃなくてもとにかく向こう相手を困らせるためにこんなことしてしまえみたいなね、
は
い、
なんかわかります。
そういう態度に出ることになって、かえ、まあ、結局は娘さんにとって不幸せになっちゃうっていうことが起こるので、
はい、
なるだけねそういう気持ちは解きほぐすように努力しなくちゃいけないんですけど、
はい、
やっぱりお母さんが真剣に向き合ってないと思われちゃうと、いつまでたってもその状況変わらないですよね。でね、その電話のこともとても気になるんですけど、
はい、
何回も何回も着信をしてきたりね、
はい、
メールをしてきたりしてるのは、
はい、
もう夢中になってお母さんに振り向かせようとしてると思うんですよ。
そうなんですよ。私もあの後から失敗しちゃったかなと思っちゃったんですよね、
ま、うん、お子さんからするとね、結局私がもうこれだけ苦しくて真剣にもう助けを求めてるのにお母さんは来ないんだっていう気持ちなんだと思うんですよ。
はい、
でその状況はね、解消するように努力された方がいいと思いますよ。つまり本当に向き合ってるんだっていうことをね、
はい、
電話じゃなく行って一晩寝なくってもね、
はい、
ずっと話するぐらいの、まあ、体力気力の限界までお付き合いしないと、
はい、
なかなか本気度って伝わらないんじゃないですかね。まずその今のお嬢さんのありようとしてはそこはすごく、はい、あの大事なことでね。
そうですよね。
あの結婚するとかしないとかを抜きにしても、
はい、
お嬢さんの基本ですからね、
はいはい、
そこの土台のところにお母さんがちゃんとできることをしておかないと困ると思いますよ、
はい、
つまりお嬢さんが自分の人生を誤ってしまうかもしれませんよ、
はい、
兄弟がねいる子供を育てるって、まあ、それはそれなりに難しいんですよね。やっぱり子供はもう一人の子供との間で親の愛の本気度を疑ってるんですよ。
あ、はい、
親の愛の足りないという訴えは、まあ、本人の人格のね、なんかこう自信の根本的な部分に関わってるので、
はい、
それは今のうちに修復できるものならする努力をしないといけないと思いますよ。 でそれはね、その口先のことだけじゃダメなんですよ、はい、
そうですね、
あの私たちはちゃんと子供は平等に育てたわよとか、子供はどっちだって可愛いのよみたいなことをね、
はい、
表面的に言われても27年かけてずっと信じてないんですから、
はい、
でそこがあるから、
はい、
問題のある同士のその傷を感じ合って、
はい、
そのことがなんか分かり合ってるっていう幻想みたいになってるけれども、
はい、
それは相手の寂しいっていうことが自分にも分かるし、自分の寂しいっていうことがね、
はい、
向こうにも伝わるので分かり合ってるって思ってるんですけど、
はい、
寂しいって分かるだけじゃダメでね、その相手の寂しいことを癒し合えるとか、
はい、
あの相手を寂しさから救おうと努力できるかっていうことはね、
はい、
それはなかなかあの成熟してない人間にはできないんですよね、
はい、
結局そうなると相手に対する攻撃として出ちゃったりなんかして、
うん、
本当に重大な事故も心配ですよね、
はい、
でそういうところに近づかないようにするためには、
はい、
やっぱりその本人の方に強いものがないとダメなんですよ。でまあ、27歳にもなってるとそれ
は
親の承諾なんかいらないのでね、
はい、
結婚しちゃうかもしれません、
はい、
でもそうなった時に今度はその次の段階としてね、
はい、
逃げて帰ってくるところがないと、
そうなんです、それも考えるんですよね、はい、
うん、その時に親が本気なのかどうかってことだってね、
はい、
子供にとっては重大な問題なので、
はい、
まず基本的には、その下のお嬢さんのことをちゃんと理解していて、もう理解っていうのはね、いい子だから好きになるんじゃないんですよ。
あ、はい、
欠点があっても、
はい、
とにかく丸ごと受け入れるっていう風にね、
はい、
感じさせないといけないんですけど、そこのところに自信がないと思いますよ、お嬢さんはね。でそこをきちんと作ることによって、もしかしたらこの心配な結婚についてもね、
はい、
しっかりした別の考えを持つかもしれませんよね。結構大変なことなんですけど、そのお嬢さんの精神状態がもっと健全な状況に耐えられるように、
はい、
一生懸命努力しなくちゃいけない時なんじゃないでしょうかね。
本人と話をするっていうこと、
本人と話し合うどころか、
はい、
本人とものすごく関わって、
はい、
遠くにいるんだったら訪ねて行ったりとかね、
はい、
あなたもヘトヘト、もうちょっと家庭生活もほったらかしで大変っていうぐらいのことをやらないと、
はい、
難しいんじゃないですか。
それで結局電話とかにも出なかったんですよね、何回、
はい、
2日か3日電話来た時に、でその後もぱったりかかってこなくなってしまったんですけれども、こちらから連絡取っていきたいっていうことを、
あのね、もう行きたいって言ってる場合じゃないと思いますよ。行きたいって言うとね、来ないでって言うと思いますね。
はい、
だから突然訪ねていくぐらいのね、遠慮がちにそろそろっていう段階じゃないような気がしますけどね。お母さんが髪振り乱して飛び込んできてね、もう心配で心配でっていうぐらいのところからスタートしないと、本気度が理解してもらえないんじゃないですか。いつもね、取り澄ましてるように見えちゃうところがね、自分との距離だっていうふうにお子さん思ってませんかね。なんかお体裁とかね、世間体とかばっかりお母さんは気にしてんのよって思ってませんか。
そうかもしれない。
もう世間体とかその他の人がどう思うかとか関係なく、お母さんはあなたが大事っていうようなね、
はい、
メッセージを体当たりで伝えていかなきゃいけないじゃないでしょうか。
はい、
やっぱり僕も思ったのは、
はい、
実際に直に会って話をする時間というのはとても大事ですね。
あ、はい、
何よりもそれが大事なような気がいたします、
はい、
よろしいですか。
はい、はい、すいません、ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい。